こんばんは。今日はですね、マタイの福音書の、18章です。が、ちょっと後半もものすごいその、ボリュームがあるので、2つに分けたいと思います。で今日は1節から、18章の1節から、14節まで、私たちの心を柔らかくして、あなたに向かって開いてください。お願いします。ここに書いてある事柄を、理解できますように。知性でも理解できますように。また、聖霊が一人一人に語ってくださって、なるほど、こういうことかって、日常生活に持って帰れるような印象をあなたが与えてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、あなたが力を与えてください。知恵を与えてください。言葉を与えてください。そしてイエス・キリストが語られたことを、そのまま分かち合うことができますように、この学びをリードしていけますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの福音書の18章、1節から、14節です。で、まず1節から6節までですが、ここで弟子たちが、まあずっと弟子たちの間でも議論されていることなんですが、天の御国で誰が一番偉いんだということについての、会話があります。まあ問答と言いますかね。まず1節。その時、弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。でまず、その時から始まってますね。でその時っていうのは、どの時かっていうと、前の、章、17章の24節から27節までを見てみると、その税金を納めるという話、神殿税ですね、を納めるという話、の流れで、イエス・キリストがそのご自分のことを王として、そしてその王の、子供たちは、本来、その税金を、神殿税を払う必要はないんだけども。でも、27節にあるように、その神殿税を徴収する人たちをつまずかせないように、払いましょうということで、話が進んでいきました。なので、イエス・キリストが王となり、また弟子たちが、その王に仕えるしもべであったり、またその子供たちというふうな位置づけがされてたわけですね。でそれを聞いて、弟子たちは、ああ、ちょっと待てよって。イエス・キリストが王で、私たちがそのしもべで、もしくはその子供たちとして扱われるのであれば、誰が一番偉いのっていう発想ですね。まあ、その都度、そもそもこの天の御国で、つまりイエス・キリストが治める国では、彼らのその理解の中では、イエス・キリストがそのこの時にローマ帝国を追い払って、でこの地上でイエス・キリストの王国を建てられるというふうに考えていたはずですが、でその天の御国、イエス・キリストが治められるというその御国では誰が一番偉いでしょうかという質問をイエス・キリストにしました。最初で話しましたけど、その弟子たちはことあるごとにこの議論をしています。私たちの中で誰が一番偉いんだって。イエス・キリストがその王座に就かれるときに誰が右に座り、誰が左に座るんだろうかという議論を彼らは常にしています。イエスの弟子のヨハネとヤコブ、この兄弟がいますけど、この兄弟のお母さんが出てきて、母ちゃんが乱入するんですよ。しようって、どうあなたにお願いがありますって。何ですかって。いや、あなたがその王の位につくときには、私の息子の一人をあなたの右に、もう一人の息子をあなたの左に座らせてくださいって。母ちゃん乱入事件。だそうやって、その弟子たちだけじゃなくて、その周りの人たちも巻き込むような、誰が御国でイエス・キリストの次に偉い人になるんだという、その議論がされてたわけです。で、ある意味ですよ。面白いなというか、そのイエス・キリストだなというふうに思うのは、全員が全員、いや俺でしょうというふうに思ってたってことですよ。もしかしたらこの12人全員がなんか超、 自意識が高い人だったのかもしれないし、すごいその性格の強い持ち主だったかもしれないけど、あ、分かんないですけど、いずれにしても全員が全員、いや俺だろうというふうに思ってたってことです。で、なぜ俺だろうというふうに思えるのかというと、イエス・キリストが平等に一人一人を愛してたからですよ。もしペテロだけをなんかその大切にしてるんであれば、いやもうしょうがねえな、ペテロだろうと。この17章のその少し前には変貌山があるじゃないですか、その17章の一節から。その時には ペテロとヨハネとヤコブしか連れてってないわけだから、でこの3人もうこの3人がそっちゅうそのね連れて行かれるから、で彼らだろうなとかって言って、他の9人がトーンダウンするようなことないんですよ。いや俺だろうってみんな言えるんですよ。でイエス・キリストはそうやってその12弟子全員に対して同じようにその愛してたってことですよ。誰一人として卑屈になってないんですよ。俺よりもあいつの方がイエス・キリストから愛されてるなって、俺なんかみたいな感じないんですよ。いや俺でしょって一番愛されてるの俺だからって、イエス・キリストがなさることは素晴らしいですね。2節から4節。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入りません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。イエス・キリストはその近くにいた子供をある意味資格教材として弟子たちに答えてるんですよ。誰が一番偉いかという質問に対して。で、その子供を呼んで弟子たちの真ん中に立たせたんですよ。秋田のナマハゲとか、都のパーントゥーとか、もしくはアンパンマンの着ぐるみを着た大きな人形とか。で、子供って、小さい子供って怖いじゃないですか、そういうの。だけどイエス・キリストのところには行くんですよ。その子供が寄ってっても大丈夫っていうか、おいでって言っても大丈夫のようなその雰囲気っていうのはあるんですよ。 きっとイエス・キリストのことを知ってたかもしれないし、見てたかもしれないけど、でも初めてのはずですよ、この子も。毎回毎回この子が呼ばれてるわけじゃないですよ。子役みたいな子供がいて、その時になると必ずその子が登場するような、そういうのはないですよ。イエス・キリストのこの雰囲気っていうんですかね、愛とか慈しみとか優しさとか憐れみとか恵み深さっていうのが、やっぱりイエス・キリストがにじみ出てるんですよ。で、この子供はイエス・キリストに呼ばれて従順に従ってるんですよ。うんって、おいでって言われたから行ってるんですよ、キリストの前に。で、この子には弟子たちの真ん中にイエス・キリストの弟子たち十二弟子みたいな、そういう人たちの真ん中に立つふさわしさとか資格っていうのは当然ないですよ。特にそのイスラエル、このユダヤのこの当時の、文化の中では、女性とか子供っていうのはその頭数に入らないわけだから、もう超男性主義だから。だから5000人の給食、4000人の給食とか、ペンテコステがあってその救われたのが3000人っていうのは、その男だけじゃないですか。だから女性の数とか子供の数とかがそこに入らないんですよ。だからその子供っていうのは、そのもちろんなんていうんですかね、純粋とかね、無垢とかね、全員が全員そうじゃないかもしれないけど小さければでも小さいほど、そういうその素直さっていうか純粋さっていうのは、理解しやすいかもしれないですね。だからその子供を真ん中に立たせる、その子供には、そのこの子にはそのふさわしさとか資格っていうのはないんですよ。そもそもその子供もイエス・キリストに呼ばれたという以外、そこの弟子たちの真ん中に立つその理由なんかないんですよ。ふさわしさなんかないんですよ。その子がこの弟子たちの真ん中に立ったのは、イエス・キリストがその子に与えた恵み以外何者でもないんですよ。そしてそれを受け取ったこの子の信仰というか、従順さ、素直さ、それ以外ないんですよ。 彼がローマカトリックって面白いんですけど、別にバカにするつもりで言ってるわけじゃなくて、面白いなという印象を得たので話すんですけど、この子が大きくなって将来そのイグナチオっていうその教会の核になる人になったという逸話があるんですよ。そんなん言ったらもう全部資格じゃないですか。ふさわしさがあってイエス・キリストがその、この将来を見据えてその弟子たちの真ん中に立たせたって、まあなんか人間臭いなと私は思います。たとえそうだったとしても、そのカトリックの伝承のようにそれが事実だったとしてもですよ、この子がこの真ん中に立たされたのは、彼に何か素晴らしい気質があったとか、なんかイエス・キリストに対するものすごい信仰があったとか、そういうものじゃないはずですよ。これから先そのイエス・キリストが語ることをその見ていく中で、彼が何かふさわしさがあるから立たされたと言ってしまうのであれば、そういうふうに考えてしまうのであれば、イエス・キリストの言葉が虚しくなっていくんですよ。あくまでも神の恵みによって来なさいと言ったそのイエス・キリストの言葉に従順に従った結果、良いものが与えられたというその資格教材なはずだからね。イエス・キリストは3節で言ってますね。天の御国に入るには子供たちのようにならなければならない。そうじゃないと決して入れないって言ってるんですよ。結構なセリフですよ。で、子供たちのようにならなければ決して天の御国に入ることができないというふうに言ってますけども、じゃあどのように子供たちのようになるかというと、この3節の途中から、まあ、もう一回読みますね。言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方はもう悔い改めてってなってるんですよ。立ち返って、向きを変えて、イエス、その神の方に向き直ってですよ。自分のその生き方を生きてたんだけども、神から離れていくその歩みをしてたんだけども、その向きを180度変えて、神に向かって歩む歩み。神に立ち返る歩み。つまりそれが悔い改めですよ。イエス・キリストを信じるというのは、自分の今までの歩みを180度神に向かってその歩むように変えるということですよ。変えてもらうということですよ。だから悔い改めというのが鍵なんですよ。で、悔い改めるには自分の罪を自覚している必要があります。自分がその進んでいた、方向というのは神から離れていくもの、神から真逆の方向に私は進んでいる、つまり罪だっていうことに気がつかないと、その立ち返るとか悔い改めるとか、悔える必要がないわけだから、立ち返る必要がないわけだから、自分が間違ってないっていうんであれば、だからその自分が間違ってるやって、神のその正しさの基準に照らし合わせて、神がその愛するといったその愛に照らし合わせて、私にはその愛がないのかって、神に対しても私の周りの人たちに対しても私には神が言われている愛というのはないな。私には弱さがあるし、むしろ私はその神の前に罪を犯しているし、その最悪その神に対して敵対しているのかって。だけども神はそのような私を捨てることなく、恵みによってイエス・キリストを与えてくださったがゆえに、イエス・キリストがその十字架で私の罪を全部負ってくださったから、この方を信じたら神がそのようにその私が罪からあがなわれるために、罪から自由になるために、罪が許されるために、その罰を受けなくて済むようにしてくださったのかということを信じたら、神に戻ることができるわけじゃないですか。それを信じるんですよ。で、なぜじゃあ神はイエス・キリストをさえ私に惜しむことなく与えてくださったのか。もちろん神が私のことを愛してくださってるからですが、なぜじゃあ私のことを愛するかじゃないですか。それほどに。私が無能であることは神は知ってるはずですよ。そもそも私の何か助けがなければ、神がこの地上で何かを行うことができないような方じゃないから。私が必要なわけじゃないんですよ、別に。神のご計画を進めるために。でも私のことをイエス・キリストを与えるほどに愛して、イエス・キリストを犠牲にしてまで、イエス・キリストに私の罪や私の罰を負わしてまで、 私をご自分のものにしたかったんですよ。もうそれはもうひとえに神の恵みでしかないんですよ。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みです。私は神からその罪の許しなんて、そのためのましてやイエス・キリストの命なんて受けるふさわしさとか、その資格っていうのはないですよ。私にどんな力があるから、私にどんな可能性があるから、神ご自身が、神の御子がその天から下ってきてくださって、被造物の姿をとってくださって、人間になってくださってですよ。あの苦しみを経て十字架の島で従順に従ってくださるかって、私に何があるかですよ。何もないですよ。私にはそのイエス・キリストの命を受けるふさわしさなんか、資格なんかないんですよ。全部神の恵みなんですよ。私が自分の罪のゆえに苦しむのを神は願っておられないんですよ。かわいそうに思ってくださるんですよ。私がその神に敵対して、私が神に対して罪を重ねていくと、私が滅んでしまうから、永遠に。永遠に苦しみを受けないといけないから。だからその罪を許すためにイエス・キリストを与えてくださったんですよ。かわいそうに思ってくださったからですよ。悔い改めるということは、この一連の流れの中で、私は神から愛されるのに、イエス・キリストが与えられて私の罪が許されるなんて、おこがましいというか、もうそんなありえないわって。聖書が言っているように、聖書が約束しておられるように、私の罪が許されて、私が罰を免れるなんて、私がそのイエス・キリストと共に、その神の国を相続することができる、その天国に行けるなんて、もうそれは恵みでしかないやっていうことを、はっきりと信じるということが、悔い改めるという、そのアクションの中に入っているんですよ。だから、資格やふさわしさっていうのは必要ないのかって。恵みでしか神の国に入れないわけだから。天の御国に入ることができないんだから、誰が一番偉いかという議論すら生まれてこないはずなんですよ。だって私は、少なくとも私はふさわしくないというところからしか始まらないはずだから。そもそも神の国に入ることなんて私には不可能だったって。なのに神の恵みによって私はその御国に入れられるんですって。私が偉い、そんなことはありませんって。私なんかが、天の御国に入れるなんてという驚きの声は上がるかもしれないけど、誰が一番偉いんだろうとか、私はあの人よりも偉いはずだとか、あの人よりはマシだとか、そういう発想にはならないはずなんですよ。だから神の国をに入れていただけるということを本当に私たちが理解すると、誰が偉いとか自分がどうだとかっていう、そういうその人と比較するところから解放されますよ。ただただ神の恵みだっていうことがわかるから。別にどうでもいいんですよ。人と比べて自分ができようとできまい、できなかろうと。人と比べてその、素敵だろうと、素敵でなかろうと。関係ないんですよ。でも、いずれにしても私よりも素敵な人、私よりも力のある人、私よりもできる人、たくさんいますよ。だけど私もその人もその神の恵みによらなければ神の国に入れないんですよ。だから比べるだけ意味ないじゃないですか。だから本当にその神の前に悔い改めて、いや私じゃないんですねっていう神の恵みを味わうと、もうこのランクなんかないんですよ。人と比べることもやみますよ。イエス・キリストはこの天の御国に入る前提を、大前提を伝えたんですよ。その上で弟子たちの質問に答えてるんですよ。この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですって。だから、天の御国に偉い人はいるんですよ。面白いですね。偉い、私が偉い、誰が偉いとかっていう議論にはならないんだけど、でも、神の方でそのランクというか、その位というのはあるんですよ。ヒエラルキーがね。位が。もちろん一番高い位についておられるのはイエス・キリストですよ。この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いって。 子供たちのようにとは言ってないですよ。全般を、子供たち全般を指して、子供たちのように自分を低くする者が天の国、御国で一番偉いと言ってなくて、この子供のようにというふうに言ってます。この子供っていうのは誰を指して言ってるかっていうと、この弟子たちの輪の中に連れてこられたというか、呼ばれた子供ですよ。もう一度おさらいですけど、この子はなんでそこにいるかというと、彼にふさわしさとか資格があったからじゃないんですよ。ただ、恵みのゆえにそこに来るように招かれて、で、来なさいと言ったイエス・キリストのその言葉に従順になって、この来なさいというイエス・キリストは悪い方じゃない。私を傷つける方じゃない。で、そのイエス・キリストに対する信仰、信頼を持って、キリストが、来なさいと言ったその言葉に従順に応答して恵みを受け取ったのがこの子供です。この子供のように、自分が呼ばれたことに忠実に従って、恵みによってそこに立っているということを、今ここに私はいさせていただけてるんだということを自覚している子供ですよ。私がその自覚があるんだったら、今の私はイエス・キリストを信じることの、イエス・キリストを信じた私、罪が許された私、罪から救われた私、それはただただ私の働きとか私の頑張りではなく神の恵みによるんだって。そしてイエス・キリストを通して神が私たちに語ってくださった福音をただただ信じて、神に信頼して一歩踏み出したからだって。それ以上でもそれ以下でもないって。私のようなものに天の御国に入ることはふさわしくないって。そう自覚すると同時に、恵みの福音を信じる人が神の国で高い位が与えられるんですよ。だからある意味、その意図して身を低くするということは、意図して低い位につくんですよ。意識的に使えるものとなるんですよ。イエス・キリストは使えられるために来たんじゃなくて、使えるために来られたんですよ。フィリピの2章を開いてみましょうか。3、4、5を見てみると、その私たちも互いにその自己中心とか虚栄からじゃなくて、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。3節に書いてありますね。だから意図して、また意識して、その低い位に、つまり使えるものの姿をとって、使えるものとして兄弟姉妹にその接しなさいというふうにパウロは勧めてるんですよ。で、これはイエス・キリストにも見られたことだって。6節。キリストは神の御姿であられる方なのに、もう神ご自身であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。私の中にはそのプライドとかがあって、その私のこの私というのあり方を捨てられないって考えるんですよ。だからこの私がこんなことできるわけないって。なんで私がこの人を許さないといけないんだって。ごめんなさい言ってくるのはあいつの方だろうって。私が怒ってるのは当然だって。何言ってんだって。あいつが態度変えたら私もちょっと考えてもいいかなって。でもイエス・キリストは神の御姿で、神ご自身なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、使える者の姿を取ってくださったんですよ。ご自分を無にしてね、もう神というあり方を捨てたわけだから。8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。だから9節にあるように、神はイエス・キリストをその名前を全ての名に勝るものとされたわけですよね。高く上げたんですよ。イエス・キリストが当然、御国で一番偉い方ですよ。この子供のように、もうその無に等しいものとして、罪人であるご自分に敵対する私たちに仕えてくださったわけだから、意図して意識して 低いその位についてくださって、私たちに仕えてくださったんですよ。そういう人たちが、次の世界では、高い位につくって。だから、天国って素晴らしいとこですよ。なんか、威張ってるような、その人たちが、私たちの上にいないんですよ。私たちのことを愛してくださっていて、まあ、愛してくれていて、私たちのその成長のために仕える人たちが私たちの上にいるんですよ。そりゃ、その人間関係なんて、最高ですよ。何のストレスもないですよ。お互いそうやって愛し合う関係の中で、永遠にお互いに愛し合い、神を愛するというその生活をしていくんですよ。それがキリストが治められる国ですよ。そこに私たち呼ばれてるんですよ。そこに私たちその行くことが約束されてるんですよ。なぜ？私にふさわしさがあるからじゃないですよ。私がその神の前に役に立つものだからじゃないですよ。私が神のために一生懸命何かしてるからじゃないですよ。ただ、神の恵みによるんですよ。そしてイエス・キリストのその十字架での犠牲、もうそれ以外ないんですよ。五節。また、誰でも、マタイの十八章です。五節。また、誰でもこのような子供の一人を私の名の上に受け入れる者は、私を受け入れるのです。で、この小さいもの、この子供のような一人、つまり神の恵みに信頼してイエス・キリストに従う者たちのことを指しています。で、彼らをその受け入れるんだったら、イエス・キリストを受け入れることになって、なると。で、なぜそのような人たちを受け入れるかっていうと、その理由はイエスの名の上だって、神は救いだという、そのイエス・キリストの名の上、イエス・キリストをその人が信じていることが理由で受け入れる。だから私たちのその人間関係も、教会の中で特に。なぜその相手を愛そうとするかっていうのは、一番の理由は、同じ主イエス・キリストを信じてるからですよ。その人の性格や能力や経済力や社交性ではないんですよ。世の中では私たちそのお互い馬が合うとか、その性格とか、お互いの趣味とか、考え方とか、傾向性とか、でそういうのでその友達になるんですよ。そういうのでその人間関係を立て上げていくんですよ。でも教会では、お互い主、同じ主イエス・キリストを信じているということが理由なんですよ。その人が、ジャイアンツのことが好きでも愛するんですよ。楽天が好きでも愛するんですよ。その人が野球好きな人だったとしても、サッカーが好きな人だったとしても、スポーツが嫌いな人であったとしても、自分の趣味と全く合わないような人でも、自分の考え方と合わないような人でも、もしその人が自分と同じ種であるイエス・キリストを信じているのであれば、それが大きな理由になるんですよ。年齢が近かろうと遠かろうと関係ないんですよ。私たちが互いに愛し合う、私たちがお互い受け入れ合う、その小さいものというふうに私たちが考えてしまうような人が周りにいたとしても、その人を愛するのはなぜかというと、イエス・キリストを信じてるから。教会にはいろいろな人たちが当然集まります。私たちのこのちっちゃい教会ですけど、この中でももうすでにそのバラエティに飛んでますよ。それこそ十人十色だから。だから兄弟姉妹として受け入れる、つまり愛するという理由は、性格や話が合うからでも、奉仕や献金を良くするからでももちろんないですよ。この人よくやってると。これが私たちの一番の共通項ですよ。そうやってお互いを受け入れる、小さい者たちを受け入れることはイエス・キリストを受け入れることだって。逆に言うと、彼らを受け入れないということはイエス・キリストを受け入れないということになりますよ。私たちが互いに愛し合うということは、イエス・キリストを受け入れるという、そのある意味真価が問われるくらい大事なことなんですよ。大事なんですよ。 私たちが教会の中でその互いに愛し合っていれば、お互いイエス・キリストを受け入れるということができてるんですよ。だけどなんかギスギスしていたり、教会の中でキリストを同じイエス・キリストを信じるというその信仰の上に、そのそれが理由じゃなくて、もっとなんか自分の趣味とか社会性とか、その人が持ってるものとか、なんかそういうものでひっついてるんだったら、それは本当にそのイエス・キリストを受け入れるということにはならないんですよ。だから神の前にこの互いに愛し合いなさいという命令というのは、もう真摯に向き合うべきものですよ。大事ですよ、私たちにとって。でもこの鍵となるものは、そのスタートとなる部分っていうのはどこだったかというと、悔い改めて子供たちのようになるということですよ。本当にただ神の恵みしかないんだという、自分のこだわりとか自分の考えとか自分の持ってるものとか相手が持ってるもの、そんなのは全然関係ないよって、そこからしか始まんないんですよ、私たちの関係っていうのは。6節、しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。怖い。で、小さいもの、イエス・キリストを信じてすぐで、まだその信仰が、成長してない人かもしれないし、小さいもの、なんかその人間的に持ってるものが少ないのかもしれないし、与えられてる賜物がまだその分かってないとか、小さいって、そういうふうに判断されるような人たちに対して、つまずきを与えるものは大きい石臼を首にかけられて溺れ死んだ方がマシだって。で、ここで言うその大きい石臼ってのは、普通の石臼はその昔、私久米島というか博物館とかでしか見たことないですけど、あの臼がね、手でゴリゴリゴリゴリやるような臼がありますけど、それではなくて、その大きい石臼っていうのは、そのロバとか牛とか、そういうのがその引かないと回せないぐらいの大きい石臼ですよ。そんなん首につけられて湖に沈められたら、その浮かんでこれないですもん。天の御国に位があるように、一番偉いものとかね、そういう位があるように、地獄で受ける罰にも強度の違いっていうのはあるんですよ。だからその小さい者たち、こいつ小さいなって自分が判断してしまって、こんなやつみたいな見下してしまって、そのつまずきを与えることはかなり重い罰を受けることになるんですよ。だからその罰を受けるくらいだったら、その罪を犯す前に、またその罪を重ねる前に死んだ方がマシだっていうぐらい大事なんですよ。日本語ではつまずきというふうに訳されてますけど、英語の聖書を見てみると、その罪に誘惑するとか、罪に導くとか、そういう言葉が使われています。だからつまずくってことは、キリストに従って歩むことを、イエス・キリストに従って生きることをやめさせるっていうことですが、もっと踏み込んで理解すれば、罪を犯させるってことですよ。導く、罪に誘惑するってことですよ。だから初心のものであったり、まだその信仰がはっきりしないというか、その信仰が与えられてすぐの人たちとか、その人たちを誘惑してその罪に引っ張っていったら、それは重いんですよ。それは大きな罪なんですよ、神の前で。私の愛のない言動の上に、その人が教会に来なくなったり、私の傲慢な言動の上に、ああ、私には無理かもしれないって、千尋さんはいいかもしれないけど、私には無理かもしれないと言って、キリストから離れてしまったり、私のその人に対する無関心の上に、その人が励ましを得られず、信仰を捨ててしまうような、そういうことだって起こり得るんですよ。だからこのイエス・キリストの体である、また同じイエス・キリストを信じる者の集まりである私たち、この教会の中で自分のその言動がどのような影響を及ぼすかということは、よくよく吟味する必要があります。私はこの教会の牧師なので、余計に 考えられないように、考えないように、もう常々毎日の生活の中で今の私があるのは神の恵みのおかげだって。7節から14節まで、この小さい者たちに対してどのようなその態度を取ればいいのか。7節、つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。この地上でつまずきが起こることは避けられないと。この世ではサタンの支配下にありますからね。だけど、その中で人につまずきを与えるものは忌まわしいって、だからそうなりたくないですよ。私たちがそのサタンに、悪魔に使われて、で、人にそのつまずきを与えるようなものにはなりたくないです。だから助けていただく必要があるし、本当に恵みなんだって、そして人に対して高ぶったり、しないで、低くあり続けたいですよ。8節と9節、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。怖っでもつまずくぐらいだったら、神に対して罪を犯してその命を失ってしまうぐらいだったら、体の一部を失った方が私たちにとって幸せだって。つまずかないでいられるんだったら、体の一部を失うことによってまだその方がいいって。もちろんですよ、これはその比喩的な言い方です。私の右腕がなくなったとしても、左手でその罪を犯すことができるから。右目がなくなったとしても左目で罪を犯すことはできるから。そういう、その実際に切ってしまいなさいとか、目をえぐり出しなさいという話をしてるんじゃないんですよ。つまずいてしまって罪を犯して悔い改めることなく永遠の火に投げ入れられるというのは、何にも変えられないということですよ。ひどいってことですよ。何を犠牲にしてでもそこに行かない方がいいということですよ。マタイの、近いから開けましょうか。25章の41節。最後のその裁きというか審判の時に、羊とヤギに分けられるという話の中で、イエス・キリストは、この燃えるゲヘナ、永遠の火について語っていますけど、マタイの25章41節。それから王はまたその左にいる者たちに言います。ヤギですね。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。となっています。だからこの場所、永遠の火とか燃えるゲヘナとか、まあ一般的に地獄というところっていうのは、それは本来悪魔とサタンとその使いのために用意されている場所です。でも、つまずいてキリストに従わないで生きる人は、そこに入れられてしまうという話です。キリストに従わないということは、どういうことかというと、そのキリストに従わなかったら地獄に行くとかっていうと、なんかもうざわざわするんですよ。いろんな人たちがね。で、そのキリスト教はあまりにもなんか狭いって。でも、イエス・キリストに従う、イエス・キリストに従わない、その従う従わないってどういうことかっていうと、イエス・キリストに従わないってことは、なぜ従わないかというと、罪が許されてないからなんですよ。もし逆に何で従うかというと、罪が許されたからなんですよ。この罪というものに対して、神は裁きを下すんですよ。イエス・キリストを信じてる、信じてないというものというよりは、私の中に罪が認められたら、その罪に対する罰を下すんですよ。それがその最終的なその審判になってしまったら、私がその裁かれたらね、私の中に罪、私が罪あるものとそこで定められたら、私はこの燃えるゲヘナに、永遠の火に投げ込まれるんですよ。なぜかというと、罪が許されてないからです。 イエス・キリストの犠牲なしに自分の罪の罰から逃れる者は一人もいないんですよ。弟子たちもそうだし、私もそうですよ。牧師だからとか、そういうその特権というのはないです。だけど、自分の資格とか、自分の力とか、自分の知識とか、そういうのによらないで、神がただただその恵み深くあられて、神の恵みによって私にイエス・キリストを与えてくださり、イエス・キリストが十字架で犠牲になって死んでくださったおかげで、私の罪は許されるんだって。そのことを信じたから、神への感謝と信仰の従順というのが生まれるんですよ。だからキリストに従うんですよ。だからキリストを信じてる、信じてないという、その、背後というか、そのイエス・キリストを信じた者の内側に起こっていることっていうのは何かというと、罪の許しなんですよ。だからイエス・キリストだけって言うんですよ。イエス・キリストだけによって私たちの罪が許されるからです。一生懸命信じることによって救われるんじゃないんですよ。清く正しく美しく、その自分のできる限り、その生きることによって、その罪が許されるわけじゃないんですよ。イエス・キリストの命によって、イエス・キリストが流してくださった血によって、私たちの罪は許されるんですよ。イエス・キリストが命をかけて私の罪を負ってくださったからです。私の代わりに罰を受けてくださったので、私はその罰から免れるんですよ。イエス・キリストが私の罪を負ってくださったので、私はその罪を負う必要がないんですよ。だから神の前に立つときに、イエス・キリストを信じた者、私の者たちというのは、神の前に罪ある者とされないんですよ。キリストが負ってくださってるから。それを信じたから。信じたら、その私の罪を許すって。イエス・キリストを信じるとか、イエス・キリストに従うっていうのは、私の内側の、その、にある、あったその罪というのが、イエス・キリストにあって全部許されたからですよ。罪が許されるということですよ。キリストを信じるってことは、キリストに従うってことは。逆に罪の許しの自覚がないのに、キリストに従うっていうことはできないんですよ。虚しいんですよ。ああ、私本当に神イエス・キリストにあって罪許されたって。だからこの私を許してくださった方に従順になりたいというその動機がないんだったら、そのキリストに従うというこの行い自体が苦痛でしかないんですよ。そして虚しいんですよ。罪が許されたかどうかは分からないけど、キリストを信じてキリストに従うんですっていうのは、もう苦しいですよ。イエス・キリストのおかげで、神に私それぞれが受け入れられているということを本当にもっともっと知ることができますように。イエス・キリストがこんな私を受け入れてくださったということを知れますように。神の恵みを本当に知ることができますように。そしたら、そのキリストに従うとか、キリスト をその信じ続けるとか、キリストにとどまるとかっていうことが苦痛じゃなく、本当に自分の罪が許されてありがたいという、その神に対する感謝とか許されたことの、許されたこと、罪が許されたことを味わえないから、それを忘れてしまうから、あまりにも昔のこと過ぎたりするから、ここをその更新していかないと、許されているんだっていうことを、日々の生活の中で。じゃないと、どんどんどんどん弱くなりますよ。許されたという感動は。その感謝は。だからキリストに従えないんですよ。でも、そのキリストに従わないとまずいとか、キリストを信じないとまずいとかってなってって、でそれでキリストに従うとか、教会に行くとか、聖書を読むとか、祈るとか、デボーションするとか、そういうのが苦しくなってくるんですよ。もしそういう状態であれば、もう一度、神の恵みによって、私は、罪許された者として、神の前に立つことができるって。神の恵みによって、イエス・キリストが私に与えられたんだって。そのことを味わう必要がありますよ。私たちのうちに与えられているその聖霊は、私たちをその更新、ごめんなさい、その神聖の洗いと、更新の洗いとを持って救ってくださってるんですよ。だから、毎回毎回更新される必要があります。十節、マタイの18章に戻ります。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは、 天におられる私の父の御使い、ごめんなさい、父の御顔をいつも見ているからです。小さい者たちを見下すことがないようにしなさいと。なぜなら、天の父は彼らを見下さないからです。そして、彼らの御使いたちが、その天の父の御顔をいつも見てるんだって。だから彼らの御使いたち。だから神は私たち一人一人に、その御使いを使わせてくださってるんですよ。私たちの助けて。ヘブルの一章の14節。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。だから御使いは私たちに使えてくださるんですよ。救いの相続者となるために。その私たちに、その使えてくださるために、使えるために神から使わされてるんですよ。ありがたいですよね。聖霊が私たちのうちに住んでおられて、さらに御使いが使わされていて、私たちがその救いを達成することができるように、キリストの愛のうちに留まることができるように助けてくださってるんですよ。あとは私たちが信頼するだけですよ。ここまでしてくださるなんて、本当に神の恵みなんですよ。どこまで行っても。で、そんな、その天の父の前で小さい者たちを見下すのは賢くないって。教会の一人一人に対する態度を、毎回毎回吟味する必要がありますよ。子供たちに対してどのようなその態度を取るのか。私たちの周りにいるイエス・キリストを信じる兄弟姉妹に対してどのような態度を取るのか。恵みの福音を信じてキリストに従おうとする一人一人にイエス・キリストの故に敬意を払う必要がありますよ。イエス・キリストを信じているというその理由で愛を向ける必要がありますよ。11節から最後の14節までお読みします。人の子は滅んでいる者を救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。神は小さい者たちの一人も滅びることを望まないんですよ。もし私が、もし皆さんが自分のことを小さい者だって自覚しているのであれば、その私を神は見捨てることがないということも信じるべきです。じゃないと、すぐに自己憐憫とか自己卑下に走ってしまって、私なんかもうダメだって。神のこの小さいものに対しても向けられている大きな愛を拒否することになるんですよ。100匹の中の1匹でも、羊飼いはその自分の羊を見捨てることはしません。自分と一緒にいる99匹を山に残してでも、はぐれてしまった1匹を探しに出かけます。私たち一人一人を神は知っていて、私たち一人一人を神が愛してるんですよ。私が迷子になってしまったら、皆さんを置いてでも私を探しに来てくれるんですよ。皆さんが迷子になってしまったら、私を置いてでも皆さんを探しに出かけるんですよ。神は私たち一人一人を同じように愛してくださってるんですよ。イエス・キリストを与えてくださるほどに。もうそれが一番大きな愛じゃないですか。神の私に対する愛と、皆さんに対する愛と、また私たちに対する愛と、他の人たちに対する愛と何か違うと思いますか？イエス・キリストを与えるほどを愛しておられるというその愛は変わる。私たちはすぐに世の中のその尺度で測るんですよ。自分のことも相手のことも。もし自分が小さいとか、あの人が小さいとか大きいとか、そうやって判断して、そこで優劣をつけて、それで価値があるとか価値がないとかっていう話になって、じゃあ誰が一番偉いのかっていう話に展開されていくんですよ。世の中的に見て、いや、牧師が一番偉いでしょうとか。そうやってなんか変な縦社会みたいなのが教会にも生まれちゃうんですよ。私たちはみんな神のイエス・キリストを信じた私たち一人一人は神の羊です。神はその羊すべてを愛しています。私たちの誰が欠けたとしても神は悲しんで、 その欠けた人を探しに出てってくれます。その時に一緒にいる人たちを置いてでも。そしてその一匹が見つかったら喜ぶんですよ。お前何離れてんだこの野郎って言って。ぶってないですよ。毎回毎回こいつめって言って、その首に鎖つけて引っ張ってやるみたいな、そんなことしないですよ。苦くないんですよ。この羊飼いは。神は私たちに対して苦くなったり、神は私たちに対して腹立てたり、もうさじ投げようとするようなことはないんですよ。神だから。そういうそのアガペという完全な愛で、私たちがどうであれ、絶対に愛するというその愛で私たちを愛することを決めてくださっているから、だからです。天の父は小さいものが一人でも滅びることを望んでないんですよ。私たちは何らかのその理由をつけて、もうあの人はしょうがないかとかっていうふうに思っちゃったりする傾向があるんですよ。だけど神は一人も滅ぶことを願ってないんですよ。むしろ悪い者たちが悔い改めて生きることを願っておられる。神のもとを離れない人々と同じように迷い出てしまう者をも愛しておられるんですよ。私も何度も迷い出ましたよ。これから先も迷い出るでしょう。それでも神は私を捨てないんですよ。私から離れないんですよ。イエス・キリストを与えるほどのその神の愛というのが変わることはないんですよ。このもう豊かな恵みを理解して、私のような小さいものにも神は、だからたとえその自分の周りに小さいものだなって思えるような人が現れたとしても、神の自分に対する恵みを忘れ、その対応を間違うことはないですよ。この真理を理解して、聖霊によって心に刻んでいただいて、この教会でお互いの関係を、で、私がどのようなものなのかということを、今の私があるのは、神の恵みによるものなんですよ。イエス・キリストの大きな犠牲に、そのことをますます知って、あの人は小さいとかじゃなくて、私は本当に小さいわって。私自身が小さいものとなっていけますように。ただ、神の恵み。ただ、その神、イエス・キリストを信頼して一歩踏み出しただけで、こんなにも良くしてくださったということが、ますます理解できるように